理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第107回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりでございます。
香里、お帰りなさいね。え、
はい、
無事 1.2%? 1.8%?
あれですね、前々回の配信で予告した、
そう、
お休みするはずだけど
かもしれない
もしかしたら配信するかもしれないって言ったあれですね。
あれですよ、あれ。
そうです、
無事配信されましたよ。
ちょっと出張先で撮って、うちに帰ってから、
編集して、
軽く編集して、
うんうんうんうん、
ほとんど編集してないですけど、BGM つけただけな感じですけど、
うん、
配信をしました。
あれ、出張は何人で行かれたんですか？
難しいこと聞きますね。
え、なんで？いや、聞きたかった内容は何人部屋だったんですかってことなんだけど。
え、一人ずつ一部屋ですけど。
あ、そうなの？
はい。
出張って普通そうなの？
合宿じゃないからね。
あー、でも例えば普通ホテルって二人部屋が多いから一人で泊まると追加料金かかったりするんじゃないんですか？
あー、
でもそれは会社が出る？
そんなこと考えたこともなかった。
会社のお金だから気にしない。
だって会社の人と一緒に泊まるなんてありえなくないですか？
いや、どうなんだろう、あんまりそういう出張とかないからわからない。で、友達と旅行とか行くときは、まあ、別に普通に相部屋だし、相部屋だしっては言い方はしないか、なんかどうなのかなって。
それぞれですよ。
あ、そうなんだ。
一回だけちょっとトラブル的なことでですね一緒に泊まったことありましたけど、
あ、でも元々は別々の部屋に泊まる予定だったのがトラブルでっていうこと。
というかですね、もっとひどい話で、アメリカで勤めてる人が、その大きい展示会の時に私は出張で行ってたんだけど、
日本から行ってた時に向こう現地の人ってことですか？
現地の人が、展示会の近くのホテルが取れずに、何回あちこち頼んでもダメで、で、今日泊まるとこがないんだけどって言って、
え、それで来たんだ、それで
日本から一緒にいたわけじゃないのに、
お前のとこに泊めさせてくれと
っていうのがありました。
あ、低層の危機ですね。
そんなことはないですけどね。
あれなるほど。でもじゃあ普通出張は別々なんですね。
だし、飛行機でも隣同士の席にはしないでくれって言いますよ。
あ、そうなんだ。それはその変に気使っちゃって逆に疲れるからってこと？
そう思うんですけどね。
あ、そういうもんなんだ。
うん、で、席指定がしっかりできるときには、行き帰りで話さなきゃいけないとかっていうときには前後とか通路挟んで隣とかねっていうのやつもあるけど、大体バラバラに、
へー、あ、へー、そうなんだ。
はい、そんな話題になるとは。
いや、なんか、そういう出張には行ったことがないし、行くとしてもお互い勝手にチケットとかを取っているから、ホテルとかも自分で取るので、
はい、
基本別々、っていうか、
はい、なんだ、別々じゃないですか。
別々なんだけど、別々に取ってるから個人で、
はい、
だから別々なんだと思って、そうではなく会社であそこ行けって言われた場合はどうするのかなと。
違う部屋です。
あ、そうなんだ。
はい、
はちょっと一つ勉強になりました。
そういえば昔々、国内出張で、民宿みたいなところに泊まって、大部屋みんなでっていうのはありました。
おお、面白そうじゃないですか。そうか、でも会社だと面白いワイワイっていう感覚じゃないのか。
その時はちょっとワイワイでしたけどね。
おお、みんな同世代の人だった。
そうね、
まあ、それだったらワイワイかな、できるかな、はい、でちょっと世代が違う人が入っちゃうとなかなかね難しいのがあるのかなと思うけど。おー、
じゃあちょっと話題を変えまして、
はい、変わりましょう。
今日、単位展っていう、
単位展
展覧会というかですね、
単位、
単位、ユニット。
何？あ、ユニット。時間で言うと、時間、分、秒であり、長さで言うと、メートル、センチメートル。
それそれそれ。
ああ、はいはい。
っていうのの展覧会を、
展覧会？
六本木でやってるんですね。
六本木で単位？え？何？なんで？え？何を展示するんですか？
単位を考えてみようっていうのをやっているんです。
へえ、へえ、何を考えてきました？
まあまあ、そこにはそのいろんな単位のことがいろんな視点で展示がしてあって、
うん、
ちょっと面白かったです。
へえ、いや、その単位というものを展示するっていう、なんだろう、それに考えが及ばないから、へえ、どんな感じなんでしょう。
でね、そこに一番最初のところに単位の働きっていうのがあって、
うん、
6個項目があったのがちょっと面白かったので紹介させてください。
はい。
単位があると、
うん、
長さや時間などを数字で表すことができます。
うん、え、逆を言えば単位がないと数字、あ、そうか、ああ、
お前大きいよな、お前ちっちゃいよなみたいな、
あ、お前あいつより大きいっていう比較はできるけど相対的な表し方がないってことですね。あ、そうですね、うん、
とか、
うん、
あとは、メモっておくにも、
うん、
昨日と今日メモるのができないじゃないですか。自分が育ったとかっていうので大きくなったっていうのがね、柱の傷はずれてるけど、そうそうで比べることができます。目の前にないものも数字で比べられます。
ああ、なるほど、そうですね、はいはい、うん、
あとは、
はい、
人に伝えられます、大きさや。
ああ、はい、はい、
お肉 100g 買ってきてとか、
うんうんうん、お肉いっぱい。
あと、計算できるようになります。
おー、なるほど。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。単位がなければ、単位がなければ、私たちはこんなに苦しめられなかったってことですか？
微妙。でも、お酒飲みたいけど、2合、どっくりを2本飲むと4合とか。
いや、でもほら、お酒飲みたいけど、いっぱい飲めばいいじゃないですか。
ガソリンは満タンしかなくなっちゃうんだよね。
満タンしか入れない。
わかりました。
はい。
あと、
はい、
この辺から難しいんです。企画化する。
企画化？
そうそう。例えば、
はい、
これ単位の別の捉え方かもしれないんですけど、
うん、
ユニット家具とかさ。
ああ、はいはいはいはい。いろんな種類のやつを、が、なんだろう、綺麗に組み合わさるように設計されてるってやつですね。
そうそうそう、
はいはい、あります。
単位のポイントかな、なんて思って。あとは、変換するっての書いてあって、
うん、
1時間走ったら30キロ進んだから、うん、時速30キロみたいなものも、うん、単位がないとなんとなくしかわからないでしょ、
うん、
っていうような感じで、
うん、
長さの単位とか重さの単位みたいなのがあって、それをこう比べてたりとか、あとはそのユニット家具みたいなデザインがあったりとか。
へ
え、
はい、面白い企画展示ですね。
あとはその、
うん、
企画化された大きさみたいなものを体感してみるとか、うん、っていうのがありました。
なんか吉田さん面白いものよく見つけてきますね。
いやいやいやいや。で A4 とかの紙あるじゃないですか。
はい、ありますね。
あれの大きさがどうやって決まってるか知ってます？
なんだっけ、 A っていうのが国際企画で B が日本の企画
だった
ような気がするんだけど、元は何だろう、新聞紙？
それがね、
うん、
その単位点では、うん、A1、A2、A3、A4 っていう風に紙が積み重なって置いてあるんですけど、
うん、
A1 から A2 になるときには半分に切ると A1 から A2 になるんだよね、
う
ん、
あ、そうですね、半分
に折って A2 をまた半分にすると A3 になって、また半分にすると A4 になるっていう風になっていて、
うんうん、
で半分にしても形が変わらないようにするっていうのはなかなかめんどくさくて、
そう、
あの正方形の折り紙を半分に切ったら細長い長
方形、ね、ああ、そうですね、はいはいはいはい、うんうんうん、
でも A4 の紙とかって半分に切ると、
うん、
同じ形、掃除形になる、
うんうんうん、はいはい、そうですね。あれって案外めんどくさいことなんですか？
めんどくさいというかね、小学生だとなかなか作れなくて、中学生なぐらいならできるっていう。
なんか何も考えてなかったけど、
短い方を1とすると長い方が 1.414 ぐらいの長さになってる。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
うん。うんうん。
で、そんな組み合わせって いくつでもできるんですけど、
うん、
どうやって元の A 版を決めるかっていうのがあって、
はい、
A0 版っていう大きさの紙は、
うんうんうん、
面積が1平方メートル。
へぇー、ほんほん、
はい、ということで、
うん、
A0 版の縦と横が何センチになってるかは皆さん計算してください。
え計算しなきゃダメなのね。え、でも、じゃあそれは、A 版 A は少なくとも A0 の面積から作られた。
だから A1、A2、A3、A4、A5 ってなるでしょ、
うんうんうん、
だから A4 版は1平方メートルの半分の半分の半分の半分なんだ。
半分の半分の半分の16分の1。へぇー、
まあ、そんな感じでできてるよみたいなのが見られる展示会でしたと。
うんうん、面白いですね。
はい。
うんうんうん、なるほど。
ちなみに、お土産の絵はがきは買っておりません。
絵はがき売ってたんですか？
売ってました。
え、何の絵はがきが売ってるんですか？
あの、単位展にまつわる。
まつわる絵はがきがあるんですか？
ありました。
へぇー、なんか、それはそれでなんか、面白いですね。意味わかんない人がもらっても意味わかんないんじゃないですか。
まあ、そんな感じで、
はい、
近況でございます。
あ、近況でございましたか、
はい、で今日本編に行っていいですかね。
はい、あ、はい、わかりました。
本編は、恒例の翌月の星空ということで、
はい、
4月の天文現象の方を解説したいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
では4月の天文現象をご説明したいと思います。
はい、よろしくお願いします。
4月はですね、うん、春のこう星空が見えてきます。
はい、
まだ冬の星というか、
うん、
冬に印象的な星座とかもね見えてるんで、
うんうん、
日が沈んですぐには西の空に、
うん、
オリオン座とかね、あとはシリウスがある大犬座とか見えていて、冬の大三角はまだ日が沈んだ直後は見えてるんじゃないかと思います。
うん、でもまあ早い時間に沈みやすくなっちゃうんですね。
そうですね、
はい、
でそれに代わって東からは、うん、春の大曲線と呼ばれているものが、昇ってくるんですけれども、
はい、
春になると北斗七星が、北極星の上側に出てくるので、うんうん、とても見やすくなっています。
はい、
で北斗七星の、被写の手で持つ方ね、
うん、
から、伸ばしていくとアルクトゥールスっていう明るい星と、
はい、
スピカっていう星がこう順番に見えてくるはずです。
はい、
で、アルクトゥールスっていうのが入ってるのが牛飼い座で、
うん、
スピカっていうのが入ってるのが乙女座ね。
はい、
はい、で、乙女座が見つかって、
うん、
あと双子座とかが見つかると、その間に蟹座獅子座が入ってるっていう感じがわかるんですよ。
うん、
で双子座はどっちかっていう と、冬によく見えた星座で、
うん、
ちょっと西の方にあって、
うんうん、
オリオン座からどっちって言えばいいんだろうな、少し上を見たようなところに2つ、
うん、ポツンポツンってなんかありますよね。
が双子座ですと。
はい。はい、
という感じで、北斗七星と春の星座、牛飼い座、獅子座、乙女座みたいなものがメインになってくるっていうシーズンになってますね。
はい。
はい。
もう春なんですね。まあ、ていうか、そうか、もう桜がそろそろ開花し始めてますもんね。
そうですね。
うん。
ということで、
はい。
恒例の、天文現象の方の説明をするんですが、
はい、
まずは月、
うんうん、
満月が、
はい、
4月の4日
お
土曜日、
はい、
で新月が、4月の19日、
うん、
日曜日、
はい、
になっています。
はい、
で次の満月は5月の4日で、
うん、
まあそんな感じで月が回っていくんですけれども、
うんうんうん、
3月の、
うん、
20日に日食がヨーロッパの方であったんですが、
あ、日本からは見られないやつですね。はい、はい、
実は4月の4日の満月の日、
はい、うん、
この日はですね、皆既月食になっています。
お、 っていうと、月がだんだん欠けてくる日ですね。
そうですね、皆既月食なので、全部、まあ、暗くなるというか、うん、地球の影に全部すっぽり入るというふうになる時間帯があります。
うんうんうんうん、おっていうと月明かりがなくなる一瞬、
まあ、あの影に入ってもですね、
うん、
赤っぽい、前回ご、コメントがありました赤道色、うん、
ああ赤道じゃなくて赤道色、
はいはい、月が見られるんですが、去年見た月食は結構ね皆既になっている、要は全部こう赤くなっている時間が、うん、1時間ぐらいあったんですけども、
そうですね、
今回はとても短いです、
うんうん、今回の、詳しい時間を教えていただきたいんですけど、
はい、で、うん、4月の4日の、
はい、
一番欠けるのが、うん、夜9時ぐらい、
はい、21時ぐらい、
そうですね、21時ちょうどぐらいですね、
にちょうどもう皆既の皆既になってるってことですね。
はい、
はい、
でその前後で、皆既が始まって、うん、皆既がその後終わるんですけれども、
はい、
皆既月食が始まるのが8時54分ちょい過ぎ、皆既食が終わるのが9時6分過ぎなので、
本当なんか、
12分、
うん、
ぐらいが皆既で、
うん、
っていう短い、
うーん、というと本当に、前回多分1時間ぐらいのその食の時を全部見られた地域ってあんまないんじゃないかなと思うんですよね。
あ、国内結構曇ってるとこ多かった
ですね。そうですよね、なんだかんだ言ってそのタイミング的に見られた人が多いとは思うんだけど、ずっと見られたというよりも雲の合間からちょこっと見えたっていう感じだと思うけど、今回は時間が短いからなるべく晴れてほしいですね。
そうですね、
うん、
で、夜9時ぐらいなので、
はいはい、
満月の日だから、
うん、
東の空から南東ぐらいに見えます、
うん、はい、
月がねしっかり欠けて見え始めるのが夜7時15分、
うんうん、
で欠けるのが終わるのが夜10時45分ということで、7時15分に欠け始めて、夜8時54分に、全部欠けて、
うんうん、
9時6分に明るくなり始めて、うん、10時45分に全部見えるようになると。
あ、じゃあ欠けてる最中は、まあ、ちょっと時間は比較的1時間ぐらい欠けながら欠けていく感じかな。
1時間半ぐらいかな、欠けるのにかかる時間は、
うんう
ん、まあ、そんな感じで、動いていきます
ね。本当にその時間ぜひ晴れてほしいですね。
そうですね、
こればっかりは本当お天気次第だから何とも言えないですけど、
うん、
晴れお願います、
はい、次、
はい、
惑星たちですけれども、
はい、
引き続き木星皆さん見ごろです、
はい、
明るいのでね皆さんよく気がつくんじゃないかと思うんですけれども、木星は日が暮れたら、
うん、
ほぼ真南に見えていて、
うん、
深夜に沈んでいきます、
はい、
一方で、土星がだんだん早めに出るようになってくるので、
うん、
土星は夜、8時とか9時ぐらいかな、
うんうん、
に東の空から出て、
うん、
朝まで見えています。南中するのは2時過ぎかな、夜中の、
うん、はい、なんか、まあ、ちょっと東の空あたりに見やすい感じですね。 いわゆる夜見やすい時間では、
はい、
はい、
4月になると火星と金星は少し離れてですね、
うん、
金星は、夕方見やすい時期で、
うん、
宵の明星でとても長く見えるんじゃないかな、
はい、
夜8時ぐらいまでは見えているはずです、4月中は、
はい、
一方で火星は早めに沈みます。
はい、
はい、まあ、大体そんな感じ、
うん、
で水星はですね、4月の後半になるとちょっと、見えてくるかなと、夕方にですね、
はい、
はい、そんで、
うん、
惑星以外の天文現象の方ですけれども、
はい、
ですね、金星が夕方に綺麗だというお話をしたんですけれども、
うん、
プレアデス星団 と、
うん、
金星がすごく近くに並ぶというのが、
うん、
4月の、10日から13日14日ぐらいまでかな、
うんうん、
なのでそこではプレアデス星団の星がもうちまちまちまちま回るものと金星のすごく明るいものが、
うん、
並んで見えるというのがあります。4月の12日前後ですね。
で逆言えば金星見つけてその周囲を見てればプレアデス星団がまあ見つかりやすいというか見やすいわけですね。
西の空で
はい、
だんだん暗くなってきて、うん、沈む直前、まあそれに行かなくても大丈夫かな、まだ西の空が明るいかもしれないので、うん、うまく双眼鏡とか使ってね見ていただけるといいんじゃないかと思います。
はい、
はい、あとですね、金星の近くは、うん、月が、4月21日に金星と月、これ、ね、月齢 2.6 ぐらいなのですごく細い月と、うん、アルデバランという星が、うん、近くに見えます。
はい、
はい、ということで、お牛座の近くに、金星がいて、
うん、アルデバランはお牛座の星なんですね。
そうですね、
はい、
っていう、感じになっています。
はい、
もう一つ、うん、4月の23日の早朝、だから22日の夜からかな、
うん、
で、こと座の流星群というのがあります。
は
あ、でね、こと座流星群はあまり派手じゃないとも言われているんですけれども、
うん、
たまに大出現があると言われていて
これは予想ができないから結構しんどいですね、
はい、ということなので、
うん、
ちょっと心がけていただけるといいかななんて思っています。
うん、まあ、普段よりかは流れ星が流れやすい条件だから、
はい、
まあ、ぼーっと空を見るにはいいタイミングって感じなんでしょうね。
そうですね、
はい、
はい、ということで、正式名称は4月こと座流星群っていう名前なんです。
こと座流星群がじゃあ他の月にもあるんですかね。
そうですね、5月に、
うん、
もうこと座の方からある流星群があるので。
ああ、なるほど。
はい、あとですね、
はい、
先月もちょっとお知らせしたかもしれないですけど、
うん、
あの木星の衛星がいくつかあって、
はい、うん、
エウロパとかイオとかガニメデとかカリストっていうのがあるんですけど、
はい、
それが並びがちだというのがありまして、うん、
はいはいはい、
望遠鏡を持っている方は見ていただくと重なったりですとか、うん、あとは、ですね、衛星イオの影にエウロパが入るとかですね要は、木星の衛星同士で、
うん、
こうなんていうのかな、ショックがあるというのがあったりします。
うん、うん、ショックですね。
そうですねというような感じが、4月の天文現象です。
はい、
だんだん暖かくなってね、
うん、
夜も寒くなくなっては来てるんですけれども、
うん、
薄曇りの日が増えてくるので春は。
ああ、そうですね、いわゆる真冬みたいに、はい、澄み渡った空でキラキラキラキラ星っていう感じでは今ないですもんね。
ちょっとね、霞んだりとか薄曇りっぽい日も多いので、
うんうん、
ちょっとたまに星空見てみて綺麗に見えるなっていう時にはチェックをしていただきたいと思います。
はい、うん、
はい、
はい、
あとですね、
うん、
この収録をしている数日前に、
はい、
太陽の磁気嵐というか、うん、太陽の活動がすごく活発になって、
うん、
太陽からたくさんの粒子が飛んできて、
うん、
低緯度でもオーロラが見られるというのがありました。
へー、っていうと、うんと、日本でもオーロラが見られたんですか？
北海道あたりだと、
うん、
薄い赤いオーロラが観測されたと、いうふうに、
あちこち
報道であったので、
いいな。
ちょっと皆さんこうウェブで検索したりしていただくと、うんうんうん、北海道オーロラとかだと、
うんうん、
写真とか見られるんじゃないかと思います。
それっていわゆる北海いわゆるオーロラとはやっぱちょっと違うんですか？
そうね、皆さんが頭に思い浮かべる、
うん、
緑色のカーテンがね。
はい、
こうフラフラフラっていうよりは北海道から見た北の空がほんのり赤いぐらいな。
ああ、カーテンのようにひだには見えないけど普通ではありえないような色は見られるっていう感じ
っていうのがあって、まあ、うん、それももうね、落ち着いてしまっているはずなので今見ても見えないと思うんですけれども、
残念、うん、
太陽の活動によっては、うん、そういったその天文現象の、まあ、仲間というかですね、
うん、
で低緯度といっても、まあ、北海道ぐらいまでの、うん、北緯がないとなんですけれども、
うん、
そんなところでオーロラが見えるという現象が起きているようなので、
うん、
またいつ起きるかは全然、ね、予想ができないんですけれども、
うん、
そんなこともあるようです。
オーロラ 見たことないんで。
私も見たことないんですよ。
見たいんですよね。いつか見たいものの中の一つです、オーロラは、はい、
そう思います私も。
はい、
はい、
じゃあそんなエリカの時間でオーロラツアーを
オーロラツアーか、なんかねオーロラツアーってあるみたいで、
うん、
あのなんていうの、旅行会社がやってくれる、
うん、なんか聞いたことはあります。でもやっぱり毎回見られるものじゃないから、うん、
当たり外れあるんですよね。
で何日間かの猶予はあるというのかな、ね、っていう感じなんですよね、
はい、ということで、今回は4月の天文現象の方をお伝えしてきました。
はい、
で順番的にはですね、
うん、
次回、話題をやって、その後、お便りの紹介になっていて、
はい、
3月はたくさんお便りいただいているので、
うん、
また皆さんのやつ紹介できないかもしれないですけれども、引き続きお便りの方を募集しております。
はい、
あとですね、私が出張で10日以上いなかったこともあって、うん、プレゼントの配送というかですね、配信がちょっとゆっくりになっておりますので気長にお待ちください。忘れてないですよ
気長にお待ちください。
はい、ということで、メールの送り先など告知をお願いします。
はい、そんな入り感の時間 B では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしています。メールアドレスはりか@0438.jp、 公式ウェブサイトそんない .com からでもメッセージを送りいただけます。またウェブサイトからはそんないプロジェクトの他の番組もお聞きいただけますので、ぜひ聞いてみてください。ツイッターアカウントそんない P では、理科の時間 B を含めそんないプロジェクトの各番組の配信情報をつぶやいていますので、フォローよろしくお願いします。 YouTube を使った番組の配信も行っています。 YouTube でそんない P またはそんないプロジェクトで検索してみてください。
はい、ということで、
はい、
そんない理科の時間 B、 お届けしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。